島田市市民協働課の天草美希さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、今回はどのようなテーマでしょう？
はい、今回はカミングアウトとアウティングについてお話ししたいと思います。
ではお願いします。それではまずは前回どのようなお話をされたのか改めてお話ししていただけますか？
はい、前回はその人の性のあり方に対する嫌がらせ、つまりソジハラについてご紹介しました。
はい、ソジハラ、初めて聞いた方も多かったことと思いますが、今初めて聞く方もいらっしゃることでしょう。ではソジハラとは？
ソジハラは多様な性のあり方に対する無知や無理解から起こるもので、その人が LGBTQ の当事者かどうかに関わらず起こる可能性があります。また本人が LGBTQ 当事者の場合でも、周りに合わせてソジハラに加担してしまうこともあり、そうならないためにハラスメントは許さないという意識をみんなで持つ必要があります。
ハラスメントはノーの意識を持ち続けることですね。
はい、
では今回のテーマ、カミングアウトとアウティングについてお願いします。
カミングアウトとは、自身の素地、つまり誰を好きになるのか、どういう性別を自認しているのかといった性のあり方について、その人が自らの意思で他の誰かに打ち明ける行為のことを言います。最近だと持病や家族関係といった人によってはデリケートな情報を簡単には人に伝えないけれど、知っておいてほしい人には伝えたくて打ち明けるというような場合にも広く使われるようになってきています。
カミングアウトという言葉はよく聞きますね。
そうですね、語源なんですけれども、カミングアウトオブザクローゼットというふうに言って、LGBTQ の当事者が自分の性のあり方をなかなか人に言えなくて、心のクローゼットの中に本当の自分が閉じこもっている状態から勇気を出してクローゼットの外に出るという意味からそう呼んでいます。
そうだったのですね。
はい、
語源がクローゼットからだったとは意外でした。
なので普段から性のあり方を周囲に公表している状態の人を、扉が開いているという意味のオープン、反対に普段は隠して生活している状態の人を、扉が閉まっているという意味のクローズドというふうに表現することもあります。
イメージできました。ではカミングアウトの注意点を教えてください。
はい、カミングアウトの重要な点は、カミングアウトは当事者本人が自ら打ち明けるということです。他人を介してその情報が伝わるときには、それはカミングアウトではありません。そして本人にとってその情報がとてもデリケートなもので、望む人にしか伝えたくないと思っているときには、本人の了承なく勝手に情報が広まってしまう状態をアウティングというふうに言います。
ではどういうことをしてしまうとそのアウティングになってしまうのでしょうか？
はい、どんな場合がアウティングに当たるのか、4つのパターンについてご紹介したいと思います。
はい、4つもあるのですね。1つ目は
噂話として広めること。あの人同性の人が好きなんだってというふうに広めることで、本人が知られたくないと思っている人にまで伝わっているかもしれないという不安につながります。
勝手に広められるのは嫌ですよね。
そうですね。2つ目は自分以外もすでに知っていることと思って話してしまうこと。1つ目とちょっと似ているかもしれませんが、その情報が周知されているものと思い込んで話すことで、意図しない人にまで伝わってしまうことがあります。
思い込みや簡単に考えてしまうということで、人を傷つけてはいけませんよね。
そうですね。そして3つ目は、カミングアウトされた人が身近な人に相談して話してしまうことで情報が広まってしまうケースです。カミングアウトをされた時、一人では抱えきれない問題だと思った時には、身近な人ではなく 守秘義務のある相談窓口を利用するようにしましょう、
カミングアウトをされる側もよく考えないとならない、ということですね、
はい、
相談窓口を利用するという選択肢も入れておくと良いですね、
はい、そして最後に4つ目、こちらは本人にカミングアウトを強要すること、本人にとってはあなたには信頼して打ち明けられたとしても他の人にはまだ慎重な状態でいるかもしれません、そして例えば社員全員に打ち明けられないならあなたを採用しないというような本人にとって不利になる状況を突きつけてカミングアウトを強要するというようなことも決してしてはいけないことです。
はい、弱みにつけ込んでいるようでこれは本当に良くないと思います、カミングアウトを強要するなんてもってのほかですが、どうしても社会生活の中でそれが必要になった場合はどうすればいいんでしょうか。
はい、どうしても性のあり方を打ち明けなければならない場面に当事者が直面することもあります、事情があって聞いている場合もあるので、そうした状況が必ずしもいけないというわけではありませんが、他人に打ち明けることが難しい当事者にとってはそれはとてもストレスフルなことです。
ありのままでいきたいものですよね。
そうですね、これからの未来、当事者がありのままで生きられるようになるためには、たとえカミングアウトしたとしても本人が不利にならない環境が作られていること、そして望まないカミングアウトを強要しなくても済むような仕組みが作られていること、この2つが同時に実現していくことが重要になると思います。
はい、ではもし自分が誰かにカミングアウトされたらどうしたらよいのでしょう。
はい、あなたがもしカミングアウトされたら伝えてほしいことがあります。
伝えてほしいことですか。
はい、まずは勇気を出して話してくれてありがとうと伝えること、そして何か自分にできることはあると聞いてみてください。友達か会社の上司と部下という関係などかによって状況は違うかと思いますが、相手は何か希望することがあってあなたに打ち明けた可能性があるかもしれません、また誰に伝えてもいいか聞くことが重要です。誰にも言わないでほしいのか、この人になら話しても構わないという人がいるかもしれません。
はい、当事者の意向をしっかりと汲むということ、本当に大事ですね。
はい、
皆それぞれに状況や思いが違うのだと知りました。その人の側に立って考える、思える人でありたいですね。
そうですね。
では天草さん、次回はどんなテーマでお話ししていただけますか。
はい、次回はパートナーシップ宣誓制度についてお伝えしたいと思います。
パートナーシップ宣誓ですか。
はい、市内で同性パートナーなどが利用できるサービスなどについてご紹介したいと思っています。
はい、それでは次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。